沼プラス。
さあ、5月放送分ですね。ワンヌマプラスのお時間です。今日は久々にこちらにお邪魔しています。沼津市の文化財センターです。沼津市の茂に移転しましてね、新しくオープンということなんです。後ほど、そのオープンについても伺いますけれども、まずはですね、文化財センターでのお仕事などについて伺っていきます。沼津市文化財センター文化財管理係の副主任学芸員でいらっしゃいます木村聡さんにお話を伺っていきます。木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、この文化財センター、どんなところか。市内にある文化財の保護とその活用を行う文化財管理係、そして、埋蔵文化財の保護のための遺跡の周知、発掘調査、報告書の刊行を行う文化財調査係と、それぞれあるんですね。今回お話しする、広告寺城跡跡と、次回の長浜城跡はともにですね、国の指定史跡ですので、文化財管理係が維持管理などを担当していらっしゃるということなんですね。さあ、ではまず木村さんのお仕事について伺っていこうと思いますけれども、詳しく教えてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
私自身ですね、入庁して今9年目になっているんですけれども、
はい、
学芸員ということもありまして、一度も文化財センターから移動したことがないという、ちょっと市役所の中でも特殊な部署にいると思います。私自身ですね、平成23年度に入りまして、25年度まで、まず文化財管理係で、来週放送します長浜城跡の整備工事と、それから、今回お話しさせていただきます広告寺城跡の発掘調査を担当しておりました。
はい、
で26年度からですね、文化財調査係というふうに移動いたしまして、長浜城の整備工事自体はですね、27年度までやっていたものですから、長浜城だけは最後まで私の方で関わらせてもらいました。
そうですか。
でその後もですね、担当者がちょっといろいろ多忙だということもありまして、広告寺城の発掘調査も29年30年度というのは、私が掘っているということになります。さらにですね、昨年度広告寺城につきましてはですね、3月なんですけども、これまでの発掘調査をまとめました、報告書というのも、作っております。ですので、このように考えますと、入庁以来私ずっとお城に関わる仕事をやってきたということになろうかと思います。
いやー、そうですか。さっきね、かっこいいなと思ったのは、私が掘ってますっていうね、このフレーズなかなかね、聞くことができないので、いやちょっとかっこいいなと思いましたね。なかなかやっぱりそういう専門のお仕事ですから、他の方ではできないこといろいろあると思うんですけれども、まさにそのお城の調査と整備というのが木村さんの主な仕事ということですね。
今年また文化財管理係に戻ってきましたので、今年はお城だけじゃなくてですね、史跡、いわゆる遺跡の中でもですね、後世に残すべき、重要な遺跡のことを、史跡というんですけれども、これらの全般の維持管理と、それから、今までの調査成果をですね、皆さんに知ってもらえるような活用事業というものを担当することになっております。
はい、
実際ですね、沼津っていうのはですね、非常に発掘調査の件数が多くてですね、これまでもたくさんの情報というのが、蓄積されておりますので、今年度はこうしたものをですね、皆様に知ってもらえるような企画というのを、私の方でもいろいろ考えているというところになります。
はい、重要な遺跡がね、いろいろあるんですけれども、皆さんにもぜひ知ってもらいたいということで今頑張っていらっしゃいます。で、先ほどもね、冒頭少しお話ししましたけれども、今収録しているこの文化財センター、これまで片浜にあったんですけれども、今沼津の茂に移転しまして、先日オープンしたばっかりなんですね。
はい、そうなんです。5月4日にですね、新展示室オープンということになりまして、これまでの展示室よりもだいぶ広くなりましたので、リニューアルを大きく行いました。
はい、
旧石器時代から始まりましてですね、戦国時代までの、発掘調査で見つかった考古遺物を中心に展示をしていますけれども、お城に関しましてはですね、発掘調査だけではないものですから、広告寺城、長浜城跡、それからですね、今の沼津の中央公園の付近にございますけれども、三枚橋城跡という、3つの城についてですね、写真やですね、パネルなんかを使いながら、そういったものの解説を行っております。
はい、
で特にですね、広告寺城、今回お話しします広告事情ですけども、昨年度ですね、日本城郭協会という団体からですね、俗日本100名城というものに、認定されました。ですので非常に展示には力を入れているところです。
すごいですね。 続日本百名城というお言葉が出ましたが、はい、これ何でしょう。
これまでですね、あの日本百名城というものが、あったんです。
ありましたね。
これだいぶ昔からあの認定されているものなんですけれども、これ、まあ、いわゆるあの姫路城とかですね、うん、彦根城というと、まあ、皆さんがこう思い浮かべるような有名なお城っていうのが、まあ、これに入っていたわけです、
はい、
ですけれども、まあ、昨今あの戦国時代のブームがありましてですね、あの2018年の4月6日いわゆる城の日と4月6日で城の日なんですけども、はいはいはい、にあのさらに100名城100個を追加しようと合計200個になろうということになりました。でまあ、これが続100名城あということになるわけですけども、まあ、この中にはですね決してあの有名ではないものの、うんまあ、素晴らしい遺構が残っているものですね、
はい、
それからですね残りは非常に悪くてもですね歴史的に見て大変重要な城要するに見栄えがしなくても、まあ、重要な城だというものが、ねまあ、100個の中に追加されているということになります、まあ、端的に言いますと非常にこうマニアックな100個がさらに追加されたということになるわけですね、で県内ではですねあの島田市の諏訪原城これも今整備やっていますけどもそれから掛川市の高天神城、それから浜松城ですね、が同時に今続日本百名城に我々になって、沼津市では広告城が、認定されたということになります。
お城好きマニアにはたまらない、はい、
そうです。もう全国200個でうちの一つです。
そうか、続日本百名城ということですね。
はい、
わかりました。さあここからはですね広告寺城跡について伺っていきますけれども、まあ、今週これがメインになると思いますが広告寺城跡まずこれどこにあるのか教えてください。
はい、広告寺城跡はですね沼津市の西部あの原の方ですねの根小屋というところにあります、
はい、
あの原駅からですね北東に向かいましてだいたい車で10分程度の場所になります、あの原駅の東側の通りにはですねあの広告寺城通りという通りが あのありますので、その通りをひたすらまっすぐ行っていただければ分かりやすいかと思います。でもしですね公共交通機関で行かれる場合でしたら沼津駅もしくは原駅からですねバスに乗ってもらい、東根小屋というバス停で降りていただければと思います、
はい、
で東根小屋のバス停というのはですねなんとあのお城の三の丸の中にありますので
中、
はい、ですのでそこは降りた場所はもうその広告城の中ということになります。
ですね、そこまでバスが乗り入れるというところなんですけれど、はい、バス停がもうお城の中ということですね。
はい、そうなんです、うん、これはですね完全に豆知識みたいなものになってしまうんですけども、あの根小屋という地名はですね、うん、あの全国にたくさんありましてみんなこれお城に関係する地名なんですね。もともととしましては山の上にまだお城があって、まあ、いわゆるイメージされると思いますけども、はい、山の上にお城があってそれの根っこにあるつまりふもとにある小屋、うん、つまり城下という意味が根小屋という意味なんですね、今でこそですね、漢字ではあの根に、古いに、屋敷の屋ですね、書きますけども、あの全国にはですねあの根っこに小さい小屋の方ですね
あ
っていう書くところもあります。ですので、まあ、広告寺城があるのは、まあ、古い方ですけれども、まあ、本来あの城域のですねお城の、まあ、その部分を指す地名なんですが、今の住所ではですねあの広告寺城の上の方までみんな根小屋という地域になってますが、まあ、本来的には、お城の、まあ、城下の近いところの地名ということになります。
なるほどね。根小屋付近にお住まいの皆さんもその地名の由来までひょっとしたら知らない方も
そうかもしれません、
いらっしゃったかもしれませんので、はい、今日貴重な豆知識をね、はい、教えていただきました。で、まあ、そういうことで、はい、バス停がお城の中にあるということなんですよね、
はいはい、
で写真素材いろいろあるんですけれども、はい、これ見てもお城っていう感じしますよね。
そうなんです。あの先ほど続百名城というのがまあ非常にマニアックだという話をしましたけれども、うんうんうん、まあ、あの百名城の方ですね、一般的にお城とイメージされるのは大体多分石垣の上に乗った天守閣だというふうに思います。で広告寺城ですもですね、あの前天守台と呼ばれる場所があるんですけれども、まあ、現在あの建物ありませんので、はい、まあ、一見としてはまあ何にもないようなと、うんうん、いうふうに見えるかなというふうに思います、ですのであの我々もよくあの質問いただくんですけれども、一般のお客さんからはせっかく来たのに城が何もないというような、お話をいただくこともあります、ですけどもですね、あの皆さんあの城という字をあの漢字で思い出していただきたいんですけども、
はい、
土辺になるというふうに書きます、
う
ん、
そうですね、確かにね。
ですのであの戦国時代のお城つまり特にです、ね、東日本では土を切ったり盛ったりというものが普通で、天守閣とか石垣っていうのはですね、あの戦国時代の本当に終わりの頃にしか出てこない。
はははは
そうなりますので、あの 普通の形というものは、土と、土を盛ったり切ったりというのが普通の形、うん、つまり広告事情が普通の形で、石垣なんかはあの後のイメージの時代の、お城ということになります。
なるほど。
ですので、まあ、戦国時代のお城の大半にはもちろん天守閣ございませんし、広告事情自体はですね、江戸時代の頭ぐらいまであったんですけれども、まあ、天守閣はおそらくなくてですね、うん、あの戦国時代の城造りを継承したような、まあ、大きな堀ですね、うん、それから土塁というんですけども、まあ、土の防御の壁ですね、なんかがこう特徴になっているということになります。で堀自体はですね、あの後世にも埋められてしまうんですけども、まあ、東根小屋のバス停を降りますと目の前にですねちょっとポコッと土の盛り上がったところが、見えることが 見えます、それがですねあの三の丸に作られた、まあ、土塁ということになりますので、これ自体がお城の、まあ、一部になっているということになります。
なるほどね。細かいところを見ると分かる部分もあるわけですけれども、はい、ただね、
はい、
イメージするとなかなか難しいところもあるんじゃないかと。
そうなんです。それは、あの我々も当然同じでして、ですので、まあ、当時がどうなっていたのかを知るにはですね、まあ、発掘調査をするしかないということになります。
掘らなきゃいけない、
ね、掘らなければそうです、掘らなければわからないということにな
ります
。
ですの
でですね、まあ、それ以外にもですね、あの広告事情にはですね、江戸時代に書かれた絵図、絵なんかがありますので、うん、まあ、そういったものをまず最初に検討しまして、でそれとどういうふうに一致してくるのかということで、まあ、平成15年度から、まあ、発掘調査をしてきたということになります。
まさに掘って掘って掘り続けたわけですね。
そうです。15年間。
15年間、そっか、平成15年度ですもんね、
はい、そうです。
で結果どうだったんでしょう。
一見ですね、今広告事情来ていただいても何もない原っぱというイメージだったんですけれども、まあ、発掘調査の結果ですね、ちゃんとやっぱり下にはですね、うん、お城の痕跡が残ってまして、でそれがですね、その江戸時代に描かれた絵図とかなり一致しているということが分かってきました。
なるほど。
ですので、その江戸時代にですね、絵を描いた人っていうのは、まあ、かなり多分真面目な人だったんだと思います。もしかしたらですね、実際に広告事情に来て、まあ、自分でスケッチをして描いたのかなというふうに思わせるぐらいですね、かなり発掘調査で一致していることが分かったと。でさらにですね、これは発掘調査の成果なんですけれども、絵図では省略されている建物ですね、建物なんかは、まあ、発掘調査で改めてこう分かったということになります。
真面目な人だったってお話をして、
そうです、
木村さんのような真面目な、ね、
はい、
人がね、当時ちゃんとこう記録していた絵図を描いていたと。
私は真面目かどうかは分かりませんけれども、まあ、ちゃんとしたこう記録というのは、当時も
残ってたわけですね。
そしてそれが今の記録ともまた合致するということは非常にこう大きな成果だと思います。
はあ。で、その調査、はい、具体的に伺っていきますけど、例えばどんなところなんでしょう。
はい、今ですね、広告事情の奥の方にはですね、神社があるんですけども、うん、まあ、神社のところが本丸ということになりますが、まあ、本丸の入り口ですね、そこにはですね、大きな門の跡が見つかりました。
はい、
で、かなり今しっかりとした構造だったもんですから、おそらく小さな門ではなくて、2階建てのよく駿府城なんかに見られるような大きな櫓のような、ああいう門があったんだというふうに考えています。さすがに本丸ということもあってですね、門としてはかなり立派な門だと思うんですけども、まあ、さらにその門のところにはですね、水路なんかがこうくっついてまして、まあ、それが本丸の中をずっと縦断しているということですので、かなり石を使った、石組みなんかを使った排水施設なんかをまあ作っていたと。ということも分かっていました。
排水ですか。
はい、
はあはあ、
それからですね、もう一つ大きな成果なんですけども、二の丸の入り口と言われる場所ですね、ちょうど今、根形街道という街道があるんですけども、それのすぐ北側になりますが、非常に構造がこう複雑でですね、当時多分20年ぐらい何回も何回もこう作り替えをしているということが発掘調査で分かってきまして、で最終的にはですね、先ほど土の城と言いましたけども、ここにだこことでもう一箇所あるんですけども、に、まあ、石垣をつけたということが分かってきました。でこちらもですね、発掘調査ではですね、まあ、普通ですと門が出てくるはずなんですけども、まあ、発掘調査で見つからなかったんですが、まあ、立派な門が多分あったんだろうなというふうに考えています。ですので、本丸二の丸に備わります非常にこう大きな門というのはですね、広告事情の南側を通っている街道、まあ、まあ、海沿いからもそうですし、まあ、根形街道からもそうだと思いますけども、はい、まあ、かなり威圧感があって、まあ、当時この有力なここに支配者がいたんだろうなということが、まあ、見た目で分かるような雰囲気になったということが発掘調査で分かってきた ことになります。
そういうところがわかるわけですね、
はい、
ですから、まあ、一見して有力者が住んでいることがわかるようになっていたというわけですね、はい、で、先ほど現在はないという説明ありましたけれども、はい、その発掘調査でも天守閣は見つからなかったんですかね。これ城の中では一番立派な建物だと思うんですけれど、は
い、江戸時代に描かれた絵で先ほど真面目な人が描いたというふうに言いましたけれども、絵図にはですね、天守台っていうふうに描かれている場所があります、
うん、
ですので絵図を描いた人はここに天守があったんだろうというふうに考えたみたいですね。で、まあ、そこの場所をまあ発掘調査をしているんですけれども、ここにですね、礎石、あの基礎になります石ですね、建物基礎が2棟あった、
はい、
建物基礎からまあ建物が2棟あったということが、うん、分かっています、で基礎の平面径大体一辺10メートル程度ですので、
は
あ、それほど大きな建物ではないんですけれども、まあ、建物があったということは分かっています。
なるほど、
はい、
で天守台に基礎が、まあ、石杖ですね、これがあったということは、
はいはい、
本当は天守閣が建っていたということなんでしょうかね、はい、
これ具体的な姿というのはなかなか分からないんですけれども、うん、あの皆さんがイメージするようですね、名古屋城とか浜松城のような天守閣というのはおそらくなかったんだろうというふうに考えています。なぜならですね、あの皆さんのイメージにあると思うんですけども、あの屋根にですね、瓦が普通天守閣というのは乗るんですけれども、発掘調査でですね、瓦の質が欠片一つたりとも出てこなかったことにな
ります。全くなかった。
全くなかったんです。うん、ですので、まあ、いわゆる天守閣というのはですね、あの当時のですね、高層の建造物ですので、あの上を重くしないと風で壊れちゃうんですね。ですので重たい瓦を屋根にこう吹くことでそれを抑えるという構造になっているんですが、まあ、それがないとなりますと、まあ、せいぜい2階建て程度の建物じゃなかったかなというふうにあの考えているところです。
ああ、なるほどね。まあそうするとですね、そんなにまあ、はい、大きくない建物っていう感じですね、
は
い、
そうです。あの別に大したことないということでもないんですけども
、
まあ、瓦系の建物っていうわけではないんですが、うん、まあ、それでもですね、あの三の丸からこの全天守台の飛行差って大体20メートルぐらいあって、かなりこう上の方に見えます。でそこにですね、あの全天守台には、まあ、先ほど二の丸のところに石垣があると言いましたけども、そこにも石垣がございまして、まあ、石垣を張ってさらに2階建ての建物が乗るということですので、
あ、
透明にはですね、かなり立派なものだったのと思います、
うんうん、
あの天守閣を見たことがないっていう人が多分ほとんど当時は一般的でしょうから、まあ、こういうものがいきなり広告事業に登場すると、まあ、東海道の方から見てもですね、ランドマークのように多分見えたんだろうなというふうに思います。
ランドマーク、
はい、
となると、
はい、
大したことない建物ではなくて、
そうです、
意外にも立派な建物と、
そうです、
いうこと
になります、
となるとですね、
はい、
まあ、その建物からも、
はい、
原とか浮島あたりをよく見渡すことができたということですかね、
はいはい、そうなると思います、あの自分のもちろん領地はですね、まあ、浮島の周辺だと思いますけども、うん、これをもちろんのことですね、あの駿河湾を挟んで今でも上がっていただければわかるんですが、伊豆の方も見ることができます、これがですね、私で考えてますけども、あの今でもここからの景色というのが、まあ、広告事情後の見どころの一つだなと考えてますので、うん、ぜひですね、あの上に登っていただいて、うん、上司の気分になって、まあ、見渡していただければなというふうに思います。
はあ、これね、どんな景色が広がってるかって興味深いんですけど、
はい、
その他にも特徴を挙げるとしたらどんなところがありますか。
はい、あの広告事情ですね、あの一番何が面白いかというと、とにかく広いというのが挙げることができます。あの指定されている面積がですね、約11万平方メートルという数字でして、
11万平方メートル
なかなかこうイメージがつかない数字だと思うんですけども、あの三島市に有名なお城なんですけど、山中城跡というお城があります。
ありますね、
あの国道1号線上がっていたところですね、はい、まあ、それよりも広い面積ですし、
うん、はい、
面積で言いますと大体足高運動公園に匹敵するぐらいの、ですので沼津市の中では、まあ、最大規模と言ってもいいぐらい大きな公園になるよということになります。
施設
としては、
ね、
はい、近隣ではですね、
はい、
広告事情跡よりも広いのはおそらくですけども伊豆の国市の韮山城ぐらいかなと思っています。多分これとほぼほぼ同規模か、まあ、少し韮山城の方が広いかな、ということだと思います。
足高運動公園は皆さん多分想像つくと思いますけど、
はい、
かなり広いですね。
そうです、
まあいろんなことが評価されて、はい、先ほどもお話があった続日本百名城、はい、ということなんですね。
はい、そうです。もちろんあの現地に残されたものだけが、まあ、広告事情の魅力ではありませんし、うん、まあ、先ほど少しお話しさせていただきましたけれども、あの東日本ですね、ここの歴史的に重要だということで、実はここ戦国時代が始まった場所だっていうふうにも言われている。これがまあ非常に広告事情では重要なポイントだっていうふうに考えています。
うん、戦国時代が始まった場所、これどういうことなんでしょう。
はい、あのこれはですね、あのこのお城がですね、北条早雲という方の旗揚げの城だというふうに言われているからです。ははは
なるほど。
あの北条早雲と聞きますとなかなか皆さん、あのイメージされる方少ないかもしれませんけども、まあ、北条氏、あの小田原城を本拠とした北条氏ですね、うん、あの戦国時代関東一円を全部こう支配していた大大名
ですけれども、はいはいはい、
まあ、その初代が北条早雲。
そうですね、
はい、あの本名はですね、伊勢新九郎長氏、もしくはですね、あのその後伊勢総帥というふうに呼ぶんですけれども、うん、あの彼の時代ではまだあの北条というふうに名乗っていなくて、まあ、伊勢氏の人という
ふうに、はいはい、
あの昔はですね、どこの素性も知れない浪人というふうに言われていたんですけれども、うん、あの近年の研究ではですね、室町幕府の中でもですね、あの地域の人と幕府をつなぐあの非常に偉い役人のだということが、うん、あの分かってきました。で彼はですね、あの応仁の乱以後、あの非常にこう京都が荒れていましたので、はい、自分の、まあ、姉もしくは妹とも言われるんですけどもに嫁ぎました人にこう、今川氏です、ね、を頼りにですね、静岡にやってきています。であの静岡当時あの駿河国と言いますけども、はいはいはい、まあ、駿河国を治めるあのは今川氏ですが、うん、今川氏の中 ですね、家督争いが起きまして、まあ、それをあの北条早雲が、まあ、調停をしたということになります。でそのですね、恩賞として広告事情を、まあ、今川氏からもらったということがあの後世の、分岐物なんですけども、今川家譜という、本に載っています。ですので、はい、まあ、これをですね、持ってですね、北条早雲初めてこう城持ちの師匠、になるということになりますので、まあ、この今後100年ですね、関東を支配していく北条氏の基礎は、まあ、広告事情から始まったんだということになるかと思います。でさらにですね、そのここがなぜこの戦国時代の始まりと言われるかというとですね、あの広告事情からですね、その伊豆に堀越公方という、まあ人がいまして、はいはいはい、まあ、この人は足利茶茶丸という、まあ、名字を見てもらうと足利とついてますので、幕府の中でもかなり偉い人なんですね。でこの人はあの将軍の家系の人で、あの伊豆の方に、まあ、派遣されている人だと、
うんうんうん、
でこれをですね、北条早雲はですね、広告事情から出発をして、伊豆に攻め込みまして、最終的にこの、足利茶茶丸という人を、まあ、滅ぼしていると。早雲自体ですね、あの幕府の中枢に近い人ではありますけども、茶茶丸の方がはるかに上の格上の人ですので、まあ、これをいわゆるあの皆さん聞いたことあるかもしれませんが、うん、まあ、下克上ということになるわけです。
なるほどね、
はい、
これはもう歴史の教科書で皆さん習ったことがある言葉だと思います。下克上ですね、
はいはい、言葉の意味としてはですね、下位の人が上位の人を打倒して、まあ、身分秩序を犯すことということが、まあ、辞書的な意味ではあるんですけども、まあ、この言葉がですね、戦国時代を語る上での非常に大きなキーワードだと。でこの意味でですね、北条早雲というのは、まあ、東日本の戦国時代の幕開けをした人というふうに言われてますし、まあ、その居城が、まあ、広告事情であるということで、まあ、戦国時代を語る上で、まあ、広告事情というのは非常に重要な場所だというふうに言うことができます。
なるほど、
はい、ですが、まあ、どうも近年の研究ではですね、伊豆の内入りというのは北条早雲一人で考えたことではなくて、どうも京都を中心とした大きなクーデターの一環だったというふうにも言われていますけども、まあ、いずれにせよですね、早雲は、まあ、茶茶丸を打倒してそれ以降ですね、関東に攻め上がっていき、まあ、小田原を奪って、その後100年間にわたる北条氏の基礎を築いていくということになるわけです。
とにかくまあ重要な場所だったっていうお話がありましたけれどもね、はい、その歴史の上でとっても大切な場所っていうのもよくわかりました、
はい、
で戦国時代のファンたくさんいらっしゃると思いますけど、はいはい、まあ、これたまらない内容ですね、きっとね。
そうなんです、実はですね、まあ、今年北条早雲没後500年
そうか、
はい、ですので、小田原とかですね、あと伊豆の国市、我々も含めてですけども、うん、まあ、非常にこの北条早雲を取り上げることが多くてですね、まあ、広告事情も今年やはり大きく取り上げていこうというふうに考えています、
はい、
で我々としましてはですね、早雲に関係したシンポジウム そういうなどの、まあ、開催などを考えておりますので、あの秋頃になると思うんですけれども、まあ、興味がありましたらあのお越しいただければと思います、
はい、
あの今私がお話した内容というのは非常にこう簡単にお話しさせてもらったわけですけれども、もっと掘り下げてですね、この北条総務に迫っていきたいなというふうに考えています。
もう興味がある方はぜひっていう感じですけれども、
はい、
まさにこう戦国時代幕開けの城といっても過言ではない、
はいはい、
これキーワードになりそうですね。
そうだと思います。広告事情を語る上では戦国時代幕開けの城、これ非常に覚えていていただきたいんですけども、うん、
はい、
まあ、ですがですね、広告事情の凄さっていうのはこれだけにとどまらないということになりますが、
はい、
まあ、早雲の旗揚げ以後ですね、戦国時代が終わるまで、広告事情は東駿河の拠点の城郭としてずっと機能したということが、うんうんうん、あの大事なところです、
はい、
あの早雲以後ですね、ここの場所が非常に重要だということを示すんですけども、支配者がですね、早雲の以後今川氏に変わりまして、まあ、ここで非常に多分大きな改修を経てるんですけども、
うんうんうん、
その後今川氏から北条氏が取り返し、その後北条氏から武田氏が取って、武田氏が滅亡したら徳川の城になって、徳川がですね江戸の方に今度あの戦国時代終わり頃に移っていくんですけども、そうしますとそこには豊臣秀吉の家臣である中村という人が入りまして、はいはいはい、で関ヶ原の戦いの後はまた徳川氏の家臣の天野という人が入ってくるという、
はあ、
まあ、非常にこう複雑な、取って取られての非常に複雑な場所で、なんですね、
はいはいはい、
でしかも今簡単に話しましたけども、登場人物っていうのがですね今挙げましたけども、北条早雲、それから今川義元、北条氏綱、武田信玄、武田勝頼の親子、
はいはい、
それから徳川家康、まああの戦国時代あまり興味ないなっていう方でもどこかで耳にしたことがあるような、
ね、
まあ、オールスターばっかりが
登場したんですね、
それがまあ広告事情に関わっている
、はいはいはい、
それからですね少しあのマイナーなんですけども、あの中村和氏、江戸が、徳川が江戸に行ってから入った人物ですけども、はい、彼あの豊臣秀吉の重臣でして、あの近年駿府城の発掘調査であの江戸時代の天守台以外に、豊臣時代の天守台があるっていうのが、まあ、大きくニュースで取り上げられたと言いますけども、その人が中村和氏ということになりますので、まあ、あの駿府に本人はいて家臣が広告寺を守るというような状況だったと思います、
なるほどね。ですからそんなお城が沼津にあったということですから、
はい、
沼津の重要性っていうのも分かりますね、
はい、そうですね、あのオールスターがこう集まってくるほど、うん、まあ、それだけ沼津が重要な場所だったということは言えると思いますが、これはですねおそらくですけども、まあ、箱根の手前の要衝であって、まあ、そういったことが多分関連しているのかなと考えています。で豊臣秀吉がですね小田原城を攻めるときも、沼津に主な家臣を一回こう集めて、
はい、
それからこう箱根を越えて小田原に向かっていく、ですのであの戦国時代ですね、まあ、大体こう皆さんあのどの時代で終わりっていうふうなことは考えるのは難しいんですけども、あの学者の中ではですね北条氏が滅んで、小田原城を開城して終了というふうに言われること多いもんですから、まあ、戦国時代の終わりにもですねあの幕開けにも関わっていましたし、戦国時代の終わりにも、まあ、広告事情というのは関わっていたというふうに言うようだと思います。
始まりも終わりも沼津が関わっていると、
はい、そういうことになります、
あ
のアニメではないんですけれども、うん、まあ、戦国時代の聖地と言ってもまあ過言ではないかなというふうに考えてますね。
木村さんもうまいこと言いますね。
いえいえ、
これまた戦国ファンはたくさんの方に来ていただきたいですよね、はい、
そうですね、
まあ、あの沼津の歴史のお話来週も木村さんにしていただきたいと思います、
はい、
木村さん今日長時間にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。